まあいいや。
うん、本当だよ。
まあそうだね。で、そう、まあそれは置いといて、
うん、
あの、古着屋。
古着屋
?AEW。
ああ、古着屋ね。
そう。
俺、古着屋って聞こえたからよ。
アメプロの最優秀タッグマッチが、
はい。
ヤングバックス FTR だったっていう話、
うん。
らしいんですよ。
俺、ヤングバックス FTR は見ましたよ。
いや、私も見たんですよ。
履修しました、それは。
はい。お互いちょっと言ってきましょうか、感想
を。そうですね。
はい。
まあ。
まず、うん、どうぞ。
あ、いいですよ、どうぞ。
いや、まず、6月だっけ ?6 月に、
うん。
やっと来たんだよね。
そうですね。
あの人たちが。
うん。
で、試合をしましたと。
うん。
で、俺その時の感想は、
うん。
もう半年いるんじゃねえかなとか、1年ぐらいいるんじゃねえかなと思ったのよ。
うん。
本意気じゃねえなと思ったの。
うん。
って思ったら、ルチャブロスとやったし、
はいはいはい。
で、その後ヤングバックスやったみたいな感じじゃない。で、前、カラスノさんゲスト来てくれた時に、
うん。
言ったの知ってる？その FTR の話をした時。
ちょっと話したね。
ルチャブロスとは、こけるぜ、1回目か2回目ぐらいはって言って
た。そうだね。こけるって言ってたね。
で、多分案の定、そうだったっぽいよ。
あー。いや、俺、やっぱね、
さすがに俺見てないんだよ、まだ俺。ルチャブロス対 FTR は。
あ、俺もそれ見てないわ。ちょっとそれは今度履修しとくわ。
うん、なんだけど、でもそれを受けて、
うん、
多分でも FTR 的にはチャンピオンになってるわけですよ。
そうだね。
で、その2にヤングバックスが挑戦するっていうシチュエーション。
うん。
なのよ。
そうね。
で、その中で、まあ、前哨戦みたいな流れの中で、うん、FTR は、マットの足を、
うん。
破壊するわけですよ。
うんうん。
で、足が、やばいよっていう状態からのスタートなんで、まあ、ベビーフェイス
だ
な、ね、ヤングバックスが、うん。で、FTR はヒールになったって感じだな。
そうだね。
まあ、この状態からスタートですよ、と。
うん。
いうところですと。で、俺最初気になったのは、
うん。
入場。
はいはい。
ヤングバックスは革ジャンのコスだったんですよ。
うんうん。
あれ普段あんまないじゃないですか。ビッグマッチとはいえ。
うん。
あれはリバイバルオマージュなんですか？
あー、どうなんだろうな。俺そこまで見てなかったな。
俺それ気になった。
今回のパンツかっこいいなぐらいしか見てなかったな。
うん、はいはいはい。で、それパンツの話もちょっと後で言います。で、で、そうそう、だからその、あったじゃないですか。NX、テイクオーバーのトロントでは、
うん。
リバイバルが革ジャン着て、
うん。
二人とも革ジャンバージョンだったじゃん。ドーソンは革ジャン着てるけど、ザックは、着ないタイプじゃないですか。それが二人とも革ジャンを着て入場したっていうのはちょっと、あれと思ったし、
うんうん。
あの時って、ちょっとハートファウンデーション意識みたいな感じだったし。
まあ、ブレッドハートのね、コスチューム、のね、ピンクのあれ入ってたから。
というイメージ、オマージュだったじゃないですか。
うん、そうね。
だから、ヤングバックスは、だからそれを、逆に、オマージュのオマージュで、リバイバルオマージュだったんじゃないかなっていう。
まあ、なんかほら、後で多分ちょっと話的に出てくると思うけど、結構今回の試合は、
うん、
そのオマージュ。
そう。
が、ふんばん、ふんだんにこう盛り込まれてて、
そう。
で、なんか、どうしてもそれを額面通りに俺は受け取れなくて。
はいはいはい。
やっぱそれを嫌味と取るか、それをリスペクト、オマージュと取るのかによって、見方が全然変わってくると思う、
ね。変わると思うな。
そう。で、僕は、
うん。
最初はあれを見たときは、俺は嫌味だと思ったんですよ。
はいはいはい。
うん。ハーディーボーイズから、ダッドリーボーイズ出て、っていうその、で、WWE の、その、タッグ、名タッグと呼ばれる人たちの、
うん。
技でも決まらないという、
うん。
僕たちの、その、フィニッシャーの方が上ですよって言いたいのかなっていう、
うん、それに関してはね、僕ね、後で反論があるんで、ちょっといいですか。まあまあ。
俺はなんか、最初はね、特にそのハーディーを見たときは、そういう怪我したんだけど、うん。
でもマットと一緒に仕事もしてるじゃないですか。
そうそうそう。
あの、ROH だっけ ?ROH だの
時は、うん、ハーディーボーイズやってるからね。
3月にやってるじゃないですか。
やってる。
ビッグマッチを。
そうそう。で、最初はちょっと嫌味っぽいなと思ってたの俺。
うん。
これ、と思って。だけど、向こうの FTR が、
はい。
DIY の、
はい。
あの、シャークインザウォーターを使ったんですよ。
ね。
あれは、その、たとえ嫌味だとしてもね、本当が。嫌味だとしても、俺はあそこをエモと撮りたいっていうふうに思わせてくれたんで。
うん、うん、ね。
やっぱり、あれは最終的に全部、やっぱりリスペクトなのかなっていうところに落ち着いたんですけどね、最後は。
まあ、まあ、ね。
あそこはエモに撮りたかったかな、俺は見たときに。
わかるわかる。俺はそっちだなと思ったんだけど、うん、なんだろうな。でもなんか違和感あるじゃない。
あったね。
そこになんかの文脈が、なんつうの、英語だからわからないかもしれないけど、なんかあったんじゃないかなと思ったりしてるのの、まあなんか拾い方をなんかしたいなと思ってて。で、かたや FTR は、あれ、なんかあの、部活のジャージっぽい感じの白いやつで来たんです
よ。
あれって、バスケジャージじゃない？
バスケジャージじゃなくない？あれは普通のあのほら、あの人たち結構ああいうジャンバー好きじゃん。
それはあの、スタジャン系のやつじゃないですか。
うん、なんかジャンバータイプのやつ好きじゃん。
でも、今回のやつって下も着てたじゃないですか、最初。
ああ、下着てたね。
ズボン。あれ、ちょっとバッシュ履いてる人が脱げるように、裾が広いタイプの、
はいはいはい。
ジャージなんですよ。しまってない。
うん。
あれってだからバスケジャージ。
うん。
なのかなと思ったの。
うん。
まあでも、白装束に思わせたんで、俺、本タイミングで負けるなと思ったんだけどね。
ああ、はいはいはい。
で、ちゃんと胸の刺繍に名前ついてるの分かったの ?FT。
ついてるね。
右が FTR で左が自分の名前みたいな。
うん、ついてるね。
で、後ろ姿がグランドスラムなんちゃらって書いてあった。
いや、違う、あれはグレイテスト、
グレイテスト
タッグチームオブザワールドかなんか、
ね。あ、それ下の方でしょ。上の方の
こう。オールタイムか。
円のやつがこう、グランドスラムなんちゃらって感じ。
あー、なるほどね。
なってて。
うんうん。
で、いわゆるなんか、カレッジ部活っぽいスタイルの。
はいはいはい。
今日はバスケ版なのかなと思ったの。
あ、
そしたら、ヤングバックスのあのカラー見て。黄色と紫。
ああ、レイカーズカラ
ー？レイカーズ。
コービー・ブライアン。
そう。で、レイカーズ。で、うん、FTR は、緑だったでしょ？
緑だった。
セルティックス。
セルティックス、はいはいはいはい。
の、なんか、俺、なんか、バスケあんまりそこまで動くかじゃないんだけど、レイカーズ、セルティックスって結構因縁なのかわかんないけど。
ああ、どうだろう、わかんない。
ねえ、もしかしたら、そういうのあるかもな、と思っちゃったの。
ああ。どうなんだろう。
どうだろうね、って俺も思うのよ。これだから、カラソさんどう思ったのかな、と答え合わせしたくてさ。
いや、俺そこまで深読みしてなかったな。
黄色紫だったでしょ、あれ。まあ。
黄色と紫だったね。
そう。だから、あれはレイカーズで、緑はセルティックスなのかな、と思った。
開催地って変わんないもんね、あれは。
そう、だからそう、どこでやったかなって後で調べなきゃと思っててさ。
でも多分あれいつものダークとかもやってんのもあそこだから、
だから
あそこしかやってないはずなのよ、今。
そう。なんかの、そのスキットとか、ああいうのの中に、なんかそれを思わせる節があったのかもしれないけど、それは英語わかんないじゃん、我々も。
まあね。
ビッグマッチしか見てないから、わかんないから。もしなんかそういう、こう、フックがあるんだとしたら、なんかやっぱ AEW プラスとか入んなきゃダメかなとか思ったりとか。
昔とか、まあほら、もともとさ、うん、向こうの人ってやっぱバスケとかさ、なんつ
う
の、まあ、野球もそうだしさ、うん、もちろんアメフトとかもそうなんだけどさ、うん、地域に根ざしたスポーツってのが必ずあるじゃない。
大好きだよね。
そう。チームがあるから、で、自分の出身地、のね、チームっていうのはみんな好きだから、そう、だからなんかほら、昔 CM パンクがヤンキースカラーの、
はいはい、
コスチュームだったりとか、うん、 があって、単純にそういうオマージュかもしれないし、
そうね。なんかもうちょっとなんか、意図的なものがあるかもしれない。
あるのかもしれないけど、ね、確かにそれはね、なんかあんのかもしれないね。
そう。なんかちょっとここはもうちょっと深掘りしたいなと思った感じだった。
俺はあの緑いいなと思ったぐらいなんだよね。
いや、だから俺もなんか最初、そう、だから、あの、なんで下のジャージダッサいなと思ったのよ。
はいはいはいはい。
でもなんか横よく見たらあれバスケバジャージっぽくねみたいな感じなんで。ああ、バスケジャージだとしたらヤングバックスのこの黄色紫をレイカーズじゃねみたいな。ああ。まだ緑ってセルティクスじゃねみたいな感じで思って。
あの、モスグリーンっぽいやつね。
そうそうそうそう。ってことはなんか、
これは確かにある
かも、ね、なんか裏、イン踏んでんのかなみたいな感じで思っちゃって、裏取りしちゃってさ。それが気になってしょうがなかった。そう。
なるほどね。
で、あの、序盤はやっぱり、あの、いつもの、こう、リバイバルネタの、こう、4人退治して。
ああ、ああ、
あれ、してました？あの、この前、あの、GOD 対、
うん。
あの、あれですわ。あの、外人の二人と、その、ワールドタッグ。
外人の二人。
外人の二人って、パッと出てこない。酔っ払っちゃったから。決勝の時も、GOD が率先的にこのネタ使ってましたよ。
ああ。
どのぐらい認知されてる感じになってますね。
なんか、やっぱり、なんつうのかな、細やかなやっぱタッグレスリングがやっぱ売りだと思うんですよ、僕は。
うんうんうんうん、
FTR はね。
うんうん
だけどなんか今回のは、なんか、あのアームドラッグのやり合いとか、
やっぱね、
なんかそういう、その序盤が結構なんかみんなガチャガチャしてんなと思って見てて、なんか、もうちょいなんか技の精度がちょっと、全体的にちょっと甘かったように見えるんですよね、なんか。
俺は、なんつうの、一巡するまでは、リズムって合わないもんだと思ってんだよ、実は。
まあまあ、それはね。
で、なので、いわゆる7割から7割5分ぐらいで、
うん、
どっちにも可変できるリズムで、行く必要がある。だから、キレッキレの、こう、タンタンタンって刻み方ではいけない。
まあまあ、そうだね。
状態での一巡目じゃないですか。
だから別に、スタートから完璧じゃなくてもいいんだけど。
わかる。
なんかね、違和感がすごかったんですよ。ガチャガチャしてんなーって思ってたんですけど。
で、俺はそのガチャガチャは意図的に出してるのかなと思った。
あー、なんか俺、あの、あそこでやっとリズム良くなったなと思ったんですよ。あの、投げられて、蹴られて、倒れて、また蹴られて、みたいな。あそこでなんかいつものリズムだなって思ったんだけど、やっぱその後またちょっとやっぱガチャつくところがあって。
で、
なんか、ね、ガチャつくできてないのかな。
俺はね、FTR はリアルを求めすぎてる節があるなと思う。
はいはいはいはいはい、はい。それはわかる。
だから、ああいうガチャガチャも、多分、採用し始めてるような気がする。
ああ。
それが、ね、途中の中盤ぐらいで、ダッシュが、レックロックするんですよ。
うん。
マットに対して。
うん。
で、蹴り絵で、こう、蹴って、こう、うーってなったりするじゃない。
うん。
で、それをもう一回、こう、レックロックで、絞り上げるとか。
やってたね。
やってるじゃないですか。あれ結構長くなかった？
あ、一回、あれだよね、反対側から裏から一回足取ってグッてやって、
そう。
で、なんかやられた後に足変えて、普通のレッグロックに持ってったよね。
そうそうそう。で、それで蹴られたけどもう一回やる。もう一回蹴られて、でも、いっぱい蹴られたから、もうちょっと嫌になっちゃったからタッチに行く。
うん。
っていうそのキャッシュのダメージ設定のリアルさ、うん。で、ダッシュがパーンって出てきたからスライディングでこう回って、いつも。
ああ、タッチさせないようにしてたね。
そう。あれのこう、ダメージ設定がリアルすぎると思ったの、俺。
はいはいはい。
だから、序盤のやつも、だからこう、ちょっとこう、引っかかりが悪いよ、みたいな。 もうなんかリアルに設定してたような俺は気がする。
ああ。なんかあの、ガチャついてたもんね。
そう。あのガチャつきはだから一発目だから。
うん。
というリアリティを出してるような気がする。
それをだから本当だとしたら、だからやっぱやばいね、あのチームは。
やばいなと思うし、でも、結局7割5分しか出せないじゃん。あれで100いってすかされる場合もあるから。
そうだね。
7割5分でリズム刻むしかないわけで、1巡目って。もうちょっとこう深く組み込むとか、できないわけで。その中でできる一番、なんつうの、保険のリアルってあれかなと俺は思ったのよ。
なるほどね。
まあ、ちょっと、
意図して歪みを生むってことだね。
うん。俺は、なんと、ごめんね、言い方悪いけど、ケンプロはそうした、してる節があるのよ。
うん。
なんつうのかな。そうした方が、いい的な感じの選択肢を取る場合もあるのよ。
はいはいはい。
あの、リズムだけ心地よくても刺さらないっていう。
ああ、なるほどね。まあ、それはあるよね。
うん、あるじゃない？だから、わざと、そう、ガチャついたりとか、
うん、
ちょっと異音を混ぜて集中させるみたいな。
うんうん。
のっていうのは、ちょっと割りかし作りがちなんですよ。なんで、俺はそれをチョイスしているのかなって、最初思って、その、キャッシュのその、レクロックのこだわり方、
うん、
で、だいぶ、あ、だいぶやってんだなと思った、俺は、あれで。
なんか結構、ほら、構図としてはさ、
うん、
なんかこう分かりやすい構図で作ってたじゃん。その、最初としてはさ。要はもう、とっかかりでベビーとヒールも分かりやすいし。
最初はマットが足痛いから、
うんうん、
ニックが出がちで、試合を作りましたと、
うん。
でもやっぱマット出てきたら足を狙います。
うんうん、
ただ、場外では、アクシデントで、あの、ドーソンっていうか、ドーソンじゃない、ハウとか今は、拳痛めちゃった、みたいな。
うん
っていうことになるんで、フォーカスは足対拳になるのかって。
そうだね。うん。
見せ方をして、やっぱりマットを捕まえるみたいなみたいな。
うん。だから、起承転結というか、そう、なんつうのかな。あの、お話の作り方はやっぱり分かりやすかったと思う。
分かりやすいよね。し、
うん、
なんかやっぱり、この試合すごく、バンプを3つこだわってるなって感じだった。
はいはいはい。
バーン、バーン、バーンを、だから、ハウトが2回バンプしたら、今度はキャッシュがリングインしてバンプ取るみたいな。
うんうん、
そういうこう、三つ音が、すごい、なんかこだわってる感じが。
うんうん、
2回か3回ぐらいそのネタを使ってたな。
うんうん、あ、やっぱり、俺ちょっとまあ、途中、昨日途中ちょっと途中まで見て、
うん、
寝ちゃって、今日ほとんどの続きを、
うん、
職場の休憩中で見てたんで、ちょっと完全に集中して見れてないところはあって、はい、それであれなんですけど、ちょっともう一回だから見直さなきゃなとは思ってるんですけど。
だから結構ね、考えたスクリーンなのは間違いないですよ。
そう、だから見てて、その、割と伝わりやすいし、まあ、女中衆も分かりやすいし、展開した感じも分かりやすいし、まあ、そこはすごい、やっぱりうめえなと思って見てたんですけどね。やっぱだから多分、
うん、
次を考えてるって言うと変だけど。
いや、その通りだと思うよ。
やっぱり今回のこの感じって、やっぱり多分次っていう感じがあるから、
イエス。
その、なんか、ガチャ付きも含めて、
はあ、
だから最初のガチャ付き結構、俺はあんまり好きじゃないガチャ付きなんですよ。
はいはいはいはい、
なんかぐちゃぐちゃだしリズムが、
うんうん。
で、なんかその、まあ確かに言われてみると、あんなに合わない感じってないはずなんですよ、多分。
うんうんうんうん、
あのぐらいのレベルの奴らが集まったら。
うん
うん
うんうん
あんなに人に合わせられないことないと思うんですよ、多分、
うんうん。
だけど、なんか、そんなに手合わないもんかねっていうぐらいの間合いの外し方とか、なんかアームホイップ行くときの近すぎるとか。
でもアームホイップも、うん、いつものヤングバックスが、まあやらないんだけど、やるんだとしたら、
うん、
例えばジェネリコがやる感じ、
うん、
あんな感じで、離れたり、
そう、もうちょいね、軽いと思うのよ、投げる。
やるのが普通かなと思うんだけど、やっぱ FTR っていうのが、それで許さないって思うから、巻き込みの、そのまま腕取り。
そう、なんか横に投げたじゃない
っていうのは、慣れてないっていうのもあると思うよ。
そうなのかな、なんか結構、なんか間合いが近いから、
うん。
投げ方も汚いし、
わかる。
ただ一個なんか、背負いみたいなの出したんですよ。
出したね。
あれはなんか面白かったなと思ったんだけど、うん、おおと思ったんだけど、だからなんかその、要はそういう風に投げられるとさ、受け身も汚いじゃん、結局。だからどっちも上がらないじゃん。
うん。
綺麗という部分では
さ、まあね、
技の精度という部分では上がらないじゃん。だからなんか、ねえ、なんか嫌なこのガチャつき、なんか嫌だなって思って最初見てたんだけど、まあそうやって確かに言われると、それを例えばコントロールして作ってたんだとしたら、まあ確かになっていう感じだよね。だから最後の方とか見て、やっぱりいくらでも言い訳ができるじゃん。あれってこうだったらこうだった、こうだったらこうだったがいっぱいあるじゃない。
そうそうそう。
だからまあ次もあるんだろうなという感じはやっぱあるし。
うん。そう。だから最後に俺それ言うわ。そこはなぜそうだったかっていうのは。で、で、俺一番評価したいのは、そのマットの、
うん、
タッチに行くまでのネタ、
うん、
流れがものすごくお客さん熱狂してたんですよ。
はいはいはいはい。あんまりそこ音出せなかったからな、俺。
いや、あれね、聞いてもらったらいいと思うけど、あれ結構熱狂してたから、だから、うん、ありだと思う。
はいはいはい。
で、タッチしてっていう、ここの熱狂が大事じゃないですか、一番。
そうだね。タッグマッチは変わった時だからね。
そう。だからそこがちゃんと作れてたから、まずはそこはありなの。で、1対2があって、
うん、
こう、目まぐるしい流れがあってっていうので、まあ、やっぱハートファウンデーション連携も出してたし。
出したね。
で、よかったのは、マット、ニックか。ニックが、ちょっと来いよ来いよって言って誘導してったら、体格でスピア食らわせたってのが
あ
った
じゃん。ああ、あったね。うん。
あれすごいいいなと思った、そう。
はいはい、はい。フレームイン。
体格フレームインってかなり、マイナーだと思うけどね、すごいいいなと。で、そこのフレームインが、スピアだったのが俺はいいと思うんだよ。
はいはい。
あれ普通、多分、ヤングバックスがチョイスになったら、あそこスーパーキックで。
まあ、ありだよね。
あれを、待てと、うん。ここはスーパーキックじゃなくて、もうちょっと違う技にして、ここで跳ねようよ。って多分提案した人がいると思う。
あと、だ
からここが俺はすごかったと
思う。やっぱ足やられてたから、
うん、
戦いっていう観点から見ても、
うん、
足を使わないスピアとかの方が理にはかなってるんですよね。
で、この後、シャッターマシーンの切り返しから初めてスーパーキックが出てくるわけですよ。
そうだね。
だから、こう、必殺の顔見せまでは温存したっていうところがあるんで。
うん。
その作りも、だから、こう、溜めた分、俺は OK だと思う。
まあ、割とね、ヤングバックスってすぐスーパーキック使っちゃうし、あるからね。
そう。だから、それをしっかり、この、シャッターマシンまで抑えさせたっていうところが、俺は構成としては勝ちだと思う。
まあ、あれだよね。その、足が痛いっていうところもあるから、その、ね、3発打てるところ2発しか打てないから、大事に作ろうっていう意図だよね。
そうそうそう。で、そっから、そうそう。だから、そっから俺も違和感を感じた、3D とハーリーズみたいな。
はいはい、はい。
なんでみたいな、思うでしょ。
ね、
そうなんだ。でも俺、なんか、前に去年、エッジ対オートンのやつで、
うん、
そういう、こう、わけわかんない、こう、オマージュネタみたいなのが、
はいはい。
結構出てきたのよ。
うんうんうん。
もしかしたらそれをパクってっかもしれないなと思いながら見てた。
あー。そしたらスピアもエッジなのかな？
ね。でも、いやでもスピアは使ってたと思うよ、マット。
使ってるっけ？
いや、頻繁じゃないと思うけど。
うん。
かなとは思
う。あんまり記憶にないもんね。
あんまない、あんまない。あんまないけど、でも前見た記憶があるかもと思った。
うん。 まあ、使っててもおかしくない感はあるよね。
そうそうそう。で、あの、ブルドッグ、スタイナーズ連携のブルドッグと。
あ、よかったね。
あのトペ、あそこからのトペ超かっこよかったよね。
ああ。あの超高層ブルドッグめちゃよかった。
うん。
あれ使いてーって思ったもん。
そう、ブルドッグ行って、で、そう、あいつが。
あのカットでしょ？
そう、あのまま、そう。
あれよかったね。
あれで決まったと思うもん、あれ。
あれめっちゃよかった、あのカット。あれ2回やってるよね。
2回目は、だからすかされた。
そう、避けられてんだよね、あれね。あれだから、
フリーフックをしてるっていうのはもったいないなと思うぐらい、あれはフィニッシャーとして素晴らしいなと思った。
あれ、いいよね。しかも今回のあの、ハイジャックパイルドライバーめちゃくちゃ決まり良かったから。
良かった良かった。
やっぱ、あの技いいね。
いいね。
ああ、やっぱ。あんな古い技だけど、やっぱりハイジャックパイルは決まった時、ちゃんとバチッと決まると、あれめちゃくちゃいいね。
しかもあれさ、メルツァードライバー切り返しての、
そうそうそう。
ひっくり返しての維新軍だから、
維新軍。
維新軍パイルだからね。
うん。なんですね。
ねえ、俺、すごいなと思ったら、その前か、その維新軍パイルの前に、うん、そのハーディーズ終わった後に、殴って腰痛いとか、キックして足痛いみたいな。
あったね。うん。
結構あれってさ、フックとして使ってるネタとしてはクライマックス級じゃないですか。
そうだね。
なのに、ここでタッチしちゃうんですよ。
タッチするね、あそこで。
え、タッチしちゃうのみたいな感じ。
うんうんうん。
たときに、あ、これまだ中盤なのみたいな感じの、びっくりがあって。
はいはいはい。
そこで DIY 出たじゃん。
出たね。
うわー。で、すぐタッチしちゃうじゃない。
うん。
一発だけで、あれ、DIY 一発やってすぐタッチ。
すぐタッチだったね。
あっそう、みたいな。見せ場とかそういうの問題なく、
うん。
なんていうのかな。本当になんか。でも、
なんか FTR 多分そういうところあって、
ね。淡々と一発タッチ、一発タッチでね。
なんか割とその時に必要な技やっただけっていう、なんか感じ出してくるから、その、俺プロレス結構見てて、やってても思うんですけど、技で沸く？技で沸かしてるだけって結構結局何も残んないっていうの結構あって、なんか技で沸くのは当たり前みたいなところあるじゃないですか。すごい技出たらわーってなるから。
なる。
でもそうじゃなくて、なんか、技じゃないところで、なんか、わって思わせるのって、一番かっこいいじゃない、うん、すごいし、
うんうん。
で、FTR は、そういうところが多いタッグだから、うん、なんか、その時に勝つのに必要だった技がたまたまこれだっただけであって、うん、なんか、そこ技を大事にしてないんですよね、多分。その、大事にしてないって言うと変だけど。
いや、俺はね、一緒にしてると思う。紙芝居で静止画を撮った時に、技のインパクトの瞬間が静止画っていう人が、まあ、いわゆる技重視。
はいはい。はいはいはい。
じゃなくて、その間にブラインドタッチをしてるよっていう絵がある、その後のなんか技っていう静止画を、FTR は求めるタイプなんですよ。
そうそう。だからそのなんか、その時に必要だったとか、その時、たまたま相手がここにいたからとか。
そう、だから、見えるのはブラインドタッチの絵が見えて、その後、
そうだね、
こう、なんかワイプで、こう、DIY の図があるみたいな、そういう作り、紙芝居の作り方じゃ、俺はそんな感じだと思う。
だからなんか、だから、ここに、だからその、なんか前も言ったかもしれないけど、嘘がないんですよ。あの人たちがやってることに。その、なんか、プロレスってともすれば、ちょっとなんかこう、あ、これがやりたかったからここにいたんだねとか、っていうのが、はいはい、まあ、見えたりとかね、するわけじゃないですか。
あるある。
だけど、あの人たちは、多分なんか、その前がちゃんとしてるから、その、そこにいるのが嘘にならないというか、うん、この今の流れがあったからここにいたんだよね、みたいなのが、やっぱ全体を通してしっかりしてるから、そこがかっこいいんですよね、あいつら本当に。
そうね。
そう、だからなんか技に行く前の段階が説得力が高いから、その技で湧くんだけど、それよりも先にあれがあったから聞いたよねっていうのが思い浮かぶというか、 そう、だからやっぱそこがやっぱりあいつらその FTR のすごいとこだと思うんで、
うん、でもその後そのシャープシューターでさ、
そうね、
リングないと花道のシャープシューター、
あれ俺笑っちゃったよ。
あれだから DIY の、でも
そうだね、
イメージ
が正確に知ってる人はあそこでタップありえるんじゃないかっていう、そうそうそう、やっぱとこだよね。
あの DIY のタッチ入れて一回フェイク入れたっていうのがまた俺はなんかすごいなと、うん、それでそこを持ってくんだと思って、
そう、終わりにしなかったね。
くそ、
でもあれなんか決まる感じしなかったじゃないですか。
そうそう、
押し村区は
なんだけど、俺だからその DIY の前にタッチしちゃったから、うん、まだここじゃねえと思っちゃったんですよ。あれドーソンのままで来てたら多分俺は終わったかもと思ったけど、 DIY で一回タッチして全く一回タッチしてんだよこれ。
そうね、
だから俺まだだなと思っちゃったのその時。
なんか俺は
だから俺ここタッチしない方が良かったかなと思った。
なんかスタープシューターかかった時に、
うん、
チョイスとしては面白いし、うん、絵的に面白いんだけど、やっぱ足の悪い人があの足を使う技をかけるのはやっぱチョイスとしては違うでしょう、これじゃ決まんないでしょうって思ってて、
まあ結局そうなるけどね。
そうだ、それで足で
DIY としてはさ、多分あれなんでしょう、フォールを取ってくポイントゲッターっていうのが、
うん、
キャッシュなんでしょ。
キャッシュだね
っていう形になってるから、キャッシュにタッチして DIY をしてフォールさせたっていう感じなんでしょうか、
う
ん、
そういう感じだと思う。
でもあれはなんか逆にだから DIY を意識リスペクトしすぎたから、
うん、
裏目に出たかなと俺は思って。
はいはいはい、
あれタッチでどうそのままやってたら多分かなり終わってたと思うよその後。
終わったって思わせたかも、ね、うん、だから結構あれは。でも俺あれなんか割とあのネタは嫌いじゃないんですよ別に。嫌いじゃない。
俺も好き、あれは、あれ俺はあれは好きだから、あっちの方をフォーカスしたいから、DIY の前のタッチは俺はなしだと思っちゃうタイプ。
俺はなんか逆にあそこまで行くとちょっとあざとすぎるから、
うん、
あの別に嫌いじゃないけど、なんかうん、あざといなって笑っちゃったんだけどあれ見ててね。で、なんか、でも俺、例えば俺だったら、うん、あれあそこまでやって、あそこまで長く絞んないと思うんですよ。
うん、
やっぱりすぐ足痛いから、多分すぐ離しちゃうと思うんですよね。うん、はいはい、だから、なんか、俺はその話した時の絵が見たかったから、足が痛くて話しちゃったっていう絵が見たかったから、そう、あれはだから、最終的に見たい絵が見えたから、
まあまあ、まあ、
いいんだけど、だフィニッシュの方が結構俺もう、あそこら辺でもう結構終わってほしくて。
はい、わかるわかる。
結構、フィニッシュとしては、うん、あの、ロープバウンドのパワーボムあったでしょ？
うん、あった。
で、あそこからすぐ十字固めかけられたじゃん。
俺、あれで終わってもよかったの。
俺、あれで終わってよかったと思うのよ。本当に。俺ってか、あれで終わったと思ったの、最初。
はいはいはい。
あ、終わったと思ったの。
思った。まあ確かに。
で、あれ、例えばあれを返したとしたら、その後に、例えばスーパーキック入って終わりでもよかったし、
うん、
なんか、あの後の一攻防ぐらいで終わってほしかったの、俺は。
そうね。俺もそう思う。
だけど、あの、なんつうの、あの、わかるんだけど、その、脈絡のないファイヤーバードが、マジでいらなくて、俺は。
そうそうそう。
で、ファイヤーバードまで行こうとしたその、葛藤は、そこで出してたから。
出してたよ。
そう、そういうことなんだなとは思うけど、でもあまりにも脈絡がないから、あれは正直、打足すぎて。
そうそうそう。
なんか、
でもその前にあの、マーティースカルの指折りあって、V トリガー出してるからね。
そうだね。だからもうだから、
トゥーマッチはもうトゥーマッチすぎるわけですよ。
そう、あのね、マジでね、あのいらんいらんって思って見てたあれは。だから本当にあの十字固めで終わってほしかった俺は。
わかる。あれ決まったなと思ったよ。
あれ俺も決まったかって思った。だから返しちゃった時にうわ返しちゃったと思って。
でキャッシュが、だから点取り屋のキャッシュが。スーパーキックを着て破りのやつやって。
やったね。
で、迷いながらも、スワンダイブの、ファイアバード
を
失敗して、で、スーパーキックで、ピンですと。
撃沈。
はい。なんですけど、もうだから、やっぱり、 俺の感想としてはちゃんと頑張っなんつうの考えて作ってる3の1、
うん、
うん、
そうね
かな。だってだからウィルカードライバーもモアバンクもシャッターマシンも出てないんだから。
出てないね。だからもうあの最後のフィニッシュ、そのパイルに行く前の、うん、メルツァードライバー返された時点で、あ、今回メルツァードライバー多分ないなと思って。
ないでしょ。で、モアバンクも、モアバンクもファイアバードカットになっちゃって
ね。そうだ、ファイアバードカットだったね。あ、そうか。出せるタイミングがあったけどさ、出せるタイミングがあったけど出さなかったもんね。
そう。だから、3の1の作りなんだなと思った。うん。
多分、あれは、to be continued を意識してるよね。
そう。
そう、だからこそ、あの十字固めで終わってほしかったよね。
そう。だし、ちょっとその割にはもうトゥーマッチすぎるなっていう。
そう、そうなのよ。そうなのよ。長いのよ。
そんなにオマージュいらないでしょ。別に 3D もそんな好きじゃないだろうし。
そうだね。そうなのよ。だから、あそこに、だからその、なんかこう、こっちが、好意的に、取らなきゃいけない瞬間が結構多くて。
多いよな。で、だからそれが AEW の、
うん。
その、通常回のスキットで、
うん。
回収物があるから、アメリカ国民はちゃんとそれを見れてるよっていうんだったら、それは俺らが悪いじゃん。
そうそうだね。
だから、それだったらやっぱ AEW プラス入らなければなと俺は思ったのが、この試合の文脈をしっかり、なんつうの、読解してあげられてない自分っていうのが、
まあまあそうだね。全部追っかけられないからね。
もうそう思ってて。
その一個だけだからね、見て
る。そう。だからもうちょっと通常回。だからそれを俺如実に感じたのは、あの古着屋の、この試合しか見てないでしょ、カラスノさん。
そうだね。
この前って、あの、ジェリコと MJF っていうのが
あって。ああ、はいはいはいはい。
あれのスキットめっちゃ面白いのよ。
ああ。
よくさ、あの、ジェリコは、理不尽に切れちゃうみたいな感じの、キャラだし、
うんうん、
MJF っていうのは、こう、怖、恐れ知らずのキャラみたいな感じの、それをすごいね、ドラマとかでよく出してんだよ。
はいはいはいはい。
てめえ、俺分かってんだろうな、みたいな胸ぐらを掴んでんだけど、うん、同時に、てなーみたいな感じの笑い方をするわけだ
よ。はいはいはい、はい。
てなーみたいな。ちょ、ビビったみたいな感じのやつやるわけ。一瞬、こう、すごいいいタイミングで。ああいうスキットってやっぱ見てないと分かんない
し。まあ、そうだよね。
だし、ものすごいね、なんか、ミュージカルみたいなやつをスキットレベルで、なんか、振り覚えたりしてやったりしてるわけで、
あの人は。はいはいはいはい。
だから、その、スキットにかけるパワー、ものすごいなっていうのを感じてるわけで、こう、煽り部位を見てると。
うんうんうんうん。
だそうやって作った、こう、ビッグマッチの試合っていうクオリティは、やっぱ通して見てあげないと申し訳ないなと思う。
ああ、それはそうだよね。そうだね。
やっぱ我々がさ、ロック・ホーガン、さあ、
うん。
毎週毎週見て盛り上がってたのと同じような
。あの1ヶ月間はたまんなかったね。
たまんないでしょ。ノーウェイアウトで来て、
うん。
毒を持って毒を制すとやって来て、で、その後次の週で、アーツァレスマニア、アーツァレスマニア、アーツァレスマニアで、お前でやるんだって言ったロック。で、意外にロックにブーイングが飛んじゃった。じゃあどうしようかっつって、ホーガンをまた、ヒールからどんどんちょっとテイストを弱めていく、こう、毎週の流れ。
いや、でもほら、次のスマックダウンで病院送りにしてるからね、ロックの。
まあまあまあまあ、あのね、あとトラックでガシャンね、あ
れ。そうそう、それで病院送りにしてるから、あの3人が。
そう。
で、その頃には、オースチンもホールに襲撃されたりして。
そうそう。
うん。
あれのさ、毎週を見てるからさ、あの、レッスルマニアのあれもさ。
そうね。
跳ねるわけじゃないですか。
もう、
ところが
試合見なくてもいいぐらい楽しい、
ね。そう。あのスキットで、もうこれはもう、なんつうの、かけねなしの戦いをするしかないんだってさせてくれるじゃないですか。
うん。それで、レッスルマニアの対戦カードがこうさ、
うん。
バーって出てきただけでもうちょっと満足してるもんね。
してる。
そこでちょっと満足してるもんね。
してる。っていう、なんかそんなありがたみを、通常回のありがたみを。
そうだね。見れてない
から、ね。AW って出してくれてるから NXT に勝ってんじゃないかなと俺は思ってんだよ。
ああ、なるほどね。
だって単純レスリングで言ったら NXT の方が俺は上だと思うよ。
そうだね。 試合のクオリティは間違いなくそうだ。
だし、やっぱり、タレントの技術も NXT の総トータルで言うと高いと思うよ、あっちの方
が。そうだね。そうだね。
それでも AW が今勝ってるっていうのはアメリカ人の心を掴んでるっていうことだと思うのよ。
あれなんじゃないかな。なんかその、昔、その、WWE がやってたことを今やってんじゃないかな。
そう、そういうこと、そういうこと。そういうこと。
だから WWE が失ったものがあるってことだよね。
そう、アティチュードでやってた、この、スキットの面白さみたいなのを、あの、アングルが、ギター弾いて、おちゃらけてるなんて考えらんないじゃないですか。
ジミコン・クラック・アイドン・ケアね。
うん、そう。あれも、なんか好評だったわけだし。
う
ん、
まあ、そうで、ね、オースティン
が。ああいう面もある中で、オリンピックが生きるわけじゃないですか。
そうね。そうね。
だし、いわゆる、WWF が、WCW を抜いた瞬間っていうのは、ロックと、あいつですよ。カクタス・ジャック。
マンカインドね。
マンカインドのおしゃべりの瞬間ですよ。
うん。
だから曲は、やっぱり、なんか、まあ試合もあれなんだけど、やっぱり、人のストーリーを見たいわけですよ。
まあそうだね。
この人が何をやりたいのかとか、こういうふうに思ってるんだっていうのを聞きたいわけですよ。
でも確かに、なんか、俺ダークしか見てないんだけど、うん、AW は。うん、でも、試合のクオリティとかっていうのは確かに、ちょっとなっていうのは多いんだけど、ね、だけど、うん、なんか、そのよくわからない奴らがよくわかんない感じで揉めてて、よくわかんない試合してるっていうのがあるんですよ。そのダークでもスキットっぽいのあるから。
はいはいはい。
で、それ見てると、確かに WWF って、そういうことしてたなと思って。
そうそうそう。そうそう。俺だからブランドン・カトラーっていうカトラー兄弟っていうの
が。はい、ブランドン・カトラーね。はいはいはい。
知ってる？ヤングバックスが師匠だったじゃん。
はいはいはい。
PWG とかよく出てて、
うん、
タッグだったの、ブランドン、カトラー兄弟か。
うん。
だけど、7、8年ブランクがあって、
うん。
2018年ぐらいから復帰したの、ブランドンカトラ
ー。はいはい。
で、今 AEW で。
やってるね、ダークでずっとね。
そう。で、俺、ブランドンカトラーの過去の試合を、探しててた時に、うん、なんとかアバドンってやつと、
アバドン試合してた。
なんか、こう、精神異常者みたいなやつ。
ああ
、で、なんか、こう、女の子、人で、うん、なんか、ディーバなのかよくわかんない、ディーバがいて。
うん。
で、それが、なんか、聖書みたいなの持って、なんか、うろちょろしてるわけですよ。なんか、正規の一戦みたいな、こう、なんか、大事な、なんとかかかった試合みたいな感じの試合をしてるわけですよ。なんとかと、なんとかアバと。なのに、お姉ちゃんは、なんか、うろちょろうちょろしてるわけですよ。
はい。
で、最後、なんか、こう、アバドンに、なんかこう、なじられたら、うん、急に切れて、ビンタして、帰っちゃうみたいな。さ、全く意味わかんないですよ。
ああ。
何なんだよ、これ。何なの、うん、と思いながら。
あるある。
これ、なんかこう、恋路の、なんかこう、争いみたいなのがあったのかどうかもわからないぐらいの、
うんうんうん、
わけわかんない、こう、ディーバが、
あるね。
女性レスラーが、こう、なんかこう、悩み悩みながら、
はいはい。
張り出して帰ってくるんですよ。で、この、投げつけた聖書の中から、なんか狂気が出てきて、
はいはい
はい、もう何がなんだかさっぱりわかんない。お前、狂気持ってんだと狂気抜けよとか思ったりとか。
そうね。だからなんかそういう、多分よくわかんない人たちがよくわかんない揉め方をしてるっていう、なんか、ストーリーラインって割と確かに WWF の時代、特にアティチュードなんかは。
ね、あったよね。
あったし、アティチュードなんて、だ別に俺、ゴッドファーザーが何してるなんて別に知りたくもないし、だけどあの人たち結構いろんなことに絡んでたし、
ね、
なんか、バルビーナスの話とか別に何の興味もないけど、みたいな。
まあね。
そういうのとかあったから、なんか確かに、まあ自分で言ってて言えて妙だなと思ったけど、やっぱ WWE が失ったものを今 AEW が持ってるのかもしれないです。うんうん、よくわかんない何かが、よくわかんない形で存在してて、なんか、誰かには刺さる。なんか刺さっちゃう人には刺さっちゃうみたいな。
刺さっちゃうねっていうのはあるね。うん、なんか俺思ってたのは、 今の WWE って、その、アメフトのスターとチアリーダーの誕生パーティーなんですよ。はいはい、やはり人気者が、いっぱい人を集めて、盛大にパーティーしてますよ。そこには立食のこう、ね、はいはい、食い物もあるし、
ケータリングっぽいのがあって
ね。ケータリングっぽいのもあるし、しっかり設備もしっかりしてるよと。
酒も飲めてね。
来るゲストはちゃんとプレゼント持ってきたりとか、
はいはいはいはい、
しっかりルールを持って、こう、アメフトとチアリーダーのカップルを、祝福してるよっていう、そんなパーティー。
で、いけてないやつがいないやつね。
さ、それそれ。で、AEW って何って言った時に、友達の家に集まるいけてない奴らが、好きなことをするピザパーティー。
はいはいはい。
ピザだけ取ってます。で、ピザはみんな食いながら、ある、こう、3人かはゲームをしてます。
うん、
あるメンバーはただ本を読んでます。ただ、あるメンバーはおちゃ、くちくちく、くちくちおしゃべりしてます。みたいな。もうそれが楽しい、みたいな。
なんか、だ、そうなんだよね。なんか、
バラバラだけど、
うん。
面白い。
ごったに感あるよね。
うん。
わかるわ。
これがなんか昔のアティテュードはあったと思うね。その、なんとかグループ、ね、なんとかグループとなんとかグループが、それぞれお楽しいおしゃべりしてますよ、みたいな。
そうね。
でも今の WW は、もうみんなクラスの優等生のパーティーにみんなが参加して、同じような言葉の祝辞を述べてます、みたいな、そんなパーティーな感じ
だね。そうね。なんかだから、そう。なんか、感情も見えづらいしね。
そう。
だから AEW のそのなんか雑なところも、多分刺さっちゃう人には刺さるんだよね。
だろうと思う。だからそのクラスのカースト制度に馴染めなかったみたいな記憶のある、アメリカ人の、まあだから、ああなのって多分アメリカ人の中のそのトップどころって言ったら2割ぐらいだと思うんだよ。で、残りの8割は AW の人たちと同じ感情を持ってたと思うよ。
はいはいはい。
それがアメリカの視聴率にこれは生きてると思うね。
馴染みやすいのかもね。
そう。と俺は思った。
そういう感じの方が。
そう。
あ、
で、最近の事情を言うと、アメリカのテレビ局がサブスクのネットのあれを出すわけですよ。ピーコックって。で、そのピーコックに入ると、WW は5ドルになるわけですよ。
はいはいはい。
AEW は4ドル99ドル。まあ、だ同じような感じになるわけだね。
まあ、同じだ。
なので、WW が折れたんですよ。
ほう。
だからその、優等生のパーティーっていうんじゃなくて、うん、もっとオタクたち、
うん、
無料チケットあげるから来てねっていうパーティーに変えてる。そう思いません？
ね、なんかね。
うん。
なるほどな。
で、やっぱり視聴率戦争勝ちたいんだと思うもんな。
まあ、そりゃそうだろうね。うん、
そこまでしても。だからその WW のポリシーを曲げたとしても、勝ちたいものがあるんだと思う、視聴率戦争。
やっぱりあの WCW の時の悔しさがあるだろうからね。
まあでも、勝ってきてるっていうプライドの方が高いんじゃないの？
そう、だから結局、その時の、怨念が、要はその、うん、潰したじゃん、WCW と ECW を。
そうそう。
で、一強になってさ、
うん、
やっぱり戦う相手がいなくなったじゃん。
うん。
で、好き勝手できるようになってさ、そしたら、思わぬしっぺ返しを今食らってるわけじゃない？
食らってるというか、まあ、ウィンスとしては、終わった感じじゃないですか。うん、でも、トリプル H としては、
うん。
その、亡くなった WCW の、良き伝統というものを、
うん、
いわゆるあのチャンピオンシップに乗せたわけじゃないですか。
うん、だからトリプル H が求めてるの
が評価につながってるわけじゃないですか。
うん、だからトリプル H が求めてるもんってプロレスじゃん。
そう。だから
プロレス団体を作りたいじゃん、あの人は。
ビンスの中に入りつつアンチビンスをしたい人なんですよね。その結晶が NXT なわけで。
そうだね。だからなんかその、あれなんだよね。なんか、多分、プロレスをしたいから、
うん、
で、プロレスをさせてあげたいんだと思うのよ、後輩にも。うん、だその愛があるから、
うん、
だから NXT は本当に愛だと思うのよ、あれ。
ね、そうね。
レスリングへのパッションで、みんな頑張ろうよ、なんだと思うのよ。
あれ、だから NXT じゃなかったら、 耐性しない人たち結構多いと思うんでね。
いっぱいいるよね。
アダム・コールも多分、結構やばいかなと思ってるぐらい。
ちっちゃいからね、アダム・コールは。
ちっちゃいの。
だから、その、アンディスピティッド・エラーみたいに、やっぱ、めちゃくちゃ素晴らしいタレントが揃ってるユニットって、
そう。
どこを切り取っても、あの人たちは完璧だから、
そう。
だって、ね、ハードヒットもできるやつもいりゃさ、細かいこともできるやつもいて、で、インサイドワーク完璧なアダム・コールがいて、
そう。
だから、その、ね、世界に誇れるユニットじゃん、間違いなく。
そう。
あの、レスリングとして。もうレスリングの中核に入れる人たちだからさ、だからなんかそうやっぱトリプル H すごいなと思うのはやっぱああいうレスリングへの愛をさあんなでかいところに行ってやっぱ出せるってやっぱそれすごいなと思う
ね。ちゃんと囲ってあげてるっていうのはすごいと
思う。そうそう、やっぱり多分本当にみんなに好きにやらせてやってると思うのよ、ある程度、うん、その試合に対してもそうだし、だからやっぱりだから見てるこっちも感動するし、そういう試合見ると
気持ちが乗ってるのがわかるよね。プロデューサーが指示した技を出してるわけじゃないっていうのも見えてる、ね、
なんか自分のやりたい、自分たちがやりたいプロレスを突き詰めてるから、例えばメジャーでそれができるって強みだと思うし、メジャーでそれができるから NXT ってすごいじゃん、やっぱり。
でもそれに勝ってる AW ってやっぱすごいんだなとやっぱ思う。
そうだから多分その多分求められてるものが多分だから遅かったのかもしれないな。NXT はさ多分あともうちょっと多分早くてああなってたら多分 AEW 勝てなかったと思うんですよ俺。
勝てないかもね、
うん、そうだけどやっぱりレスリング欲しいよっていう人たちが増えた時に AEW ができたから、タイミングが良かったんだと思うんですよね。
良かったね、
と、うん、なんかもっとなんかレスリングを見たいって思ってる人がいたのに、NXT よりも WWE がこう。
正直言うと、例えば、今の日本が牛耳ってる世界っていうのは、ジャパニーズルチャの世界です。
ジャパルチャ、そうですね。
ジャパニーズルチャを、まあ、日本っぽくしてる、新日本っぽくしてる。
うん。
何日本っぽくしてるみたいな、そんなスタイルじゃないですか。
うん。
大元の中核はジャパニーズルチャだと僕は思っています。
ハポネスルチャね。
と。で、かたや、じゃあ、ケニー・オメガが評価されたアスリートプロレスっていうのが、
うん、
そのジャパニーズルチャの、こう、発展系とかで最終形みたいな感じで残ったと。
まあ、四天王プロレスとの、なんか、ハイブリッドだよね、あれ。
そう。っていうのが、AEW で今、評価されてます。
うん。
本当のやりたかったら、こう、レスリングっていう、こう、オールドスクールからの契約っていうのが、やっぱり NX に流れてると、俺は思う。
流れてる。
ここが評価されないのを俺はおかしいなと思った。
そう、それそう、ほんとそうよ。
本当は NXT のが、やっぱりこう、2割ぐらい上で AW がずっと追っかけてるっていうシチュエーションなのかなと思ったら、
そう、逆なんですね、俺もそう思ってた。うん。俺もそう思ってたのよ。
今でこそ、今世界が荒れてるから、視聴率は結構、団子みたいな感じらしいけど、
トントンだよね。
今までなんか20万ぐらい差が開いてたじゃん。90万とか70万とかそんな感じ。なんかそれぐらい今人が見たいプロレスっていうのはそのジャパニーズルチャの流れなんだろうなぁと思うと、
そうね、
あそうですかって思っちゃうね。
確かに。だから俺 NXT を見始めた時にやっぱり衝撃だったもんね。
うん、よかったよね。
ああ、やっぱりなんか
真摯に望んでくれるんだと思った。
そうそうそう、うん。なんかやっぱり、あんまりいいイメージ持ってなかったから、最初は。うん、なんか WWE が、なんか、
バームダンバイ
みたいな感じ。そう、飽和状態になったから、なんか別のブランド作っただけって思ってたから。で、なんかやっぱり、あお互いって言われてたし、
うん、
まあ確かにあお互いではあるんだけど。
実際な。
そう、だけど、そのあお互いを、なんか買い殺しにしてないというか、まあ買い殺しになっちゃってる人もいるけど、うん、なんかでも、やっぱり、メジャーの力で、自分たちのやりたいプロレスをやらせてあげてる感はやっぱりあるし、
あるね。
その力を使って羽ばたく人もやっぱいるし、だからやっぱりあれは、あってよかったんじゃないかな。てか、まあプロレスやってる以上とか、そのね、向こうでやってる以上、一度でもメジャーに上がりたいって思わない人はいないはずだから、
そうね。
そう、だからやっぱり、プロなんだからお金で動くべきだし、お金いっぱいもらえるところで試合すべきだから、
ん、それまでは WWE しかいなかったから、我慢しなかったし、なんかわけわかんない断捨離みたいなのもさせられてたっていうのが、なんか断捨離流行ってるから断捨離しなきゃみたいな感じで断捨離させられてたよ。みたいな感じじゃない、なんか。
うん、そうね。
のが、しなくてもいいよって、あるがままでいいよっていう。
そうそうそう。
価値観を与えてくれた AEW っていうのはありだと思うよね。
そうだね。だから、なんかこう、WWE に行くにあたってやっぱ捨てなきゃいけないものとか、アジャストしなきゃいけないものが多かったから、うん、ね、そういう意味では AEW みたいにもうインディーのまんま来ていいよっていう、
ね、
それはやっぱり入りやすいだろうし、だからそのなんか AEW って今も俺最初の時の印象とあんまり変わってないんだけど、なんかお金を持ったインディー団体なんですよね。だから、
うん、
後ろ盾が結局あるインディー団体というか、
だから PWG がかなり割を食ってるよね。
ほんとね。だからさ、なんかインディー団体のノリをそのままメジャーがやってるっていう。そう。
だから、コロナじゃなかったらさ、PWG もなんか企画を打ち出してなんかやってたと思うんだけど、
うんうん。
今では何も出せないじゃない。
PWG ね、AEW のももはや傘下みたいなもんだもんね。
傘下、まあメンバーがね、ほとんど行っちゃってるっていうのもある
。そうそう。だからなんか、なんつうのかな。その協力団体ではあるのは間違いないとは思うんだけど、うん、
本当はだからピーダこっちはこっちでやって、うん、AW そうそう AW やってってしたかったんだけど、このコロナでできないから、
うん、
周りが薄くなってると思うんだけど、
そうだよね。だまあでもそういう意味では AW ってよくわかんない奴らとかをダークで上げてるんですよ。
わかるわかる。あで多分カラソンさんに聞きたいのは、例えばコロナが明けて、
うん、
PWG が興行を打ちますと、
はいはいはい、
じゃあバトルオブロサンゼルス2021が開催されますとなった時に、はい、誰呼んだら盛り上がると思います？
誰だろう、誰だろう。あでも
やっぱりさ、 AEW は AEW 盛り上がってもいいけど、 PWG も盛り上がってほしいじゃないですか。
だから AEW のやつらとかも欲しいよね。
欲しい。だから俺は、もう一回ブランドン・カトラーはトーナメントに出てきてほしいなと。
ああ、俺でもどうだろう、あのあいつコフィンドロップの人。
コフィンドロップなんだっけ。
ああ名前忘れた。もう顔は出てんのに。
うん。いや俺もパッと出てこないわ。ああ、うん、
ダービーアレン。
ダービーアレン。
あれはキャッチーかなとは思う。
でももう結構 AEW のスターになるじゃん。
うん。そうなんだけどね。あと、あの、なんだっけ、ピーター・アマロン。
ジャングルボーイの方が。
ああ、ジャングルボーイ、ね。決勝
戦ぐらいまで行かせ。
え、でもジャングルボーイだったらマルコス・サントじゃない？
マルコス・サントはちっちゃすぎない？
いや、でもなんかあいつ、PWG のサイズだったら合うと思う。
俺、今見てる。翔太。翔太対マルコスタントとか結構面白くない？
すごいね。
うん。
翔太さんか。
ああいうの。あ、いや、だから、ああいう、だから、AW から降りてるだけじゃ、色が少なすぎるじゃないですか。
そうそうね、そうね。
で、例えば、プーマキングとか、
はい。
トリプルエアぐらいかな、今やってるのは。
うんうん。
ああいうので見る、やつだけだと、またそれはそれでちょっとあれじゃないですか。
そうそう、ね。
見慣れてるじゃないですか、この2、3年。
うんうん。
ってことは、やっぱ日本から、ちょっとインディー目の、癖の強いやつを呼んだ方がいいなと思ってて。
でも、翔太さん、ネームバリューとしてどうなんだろう、その失礼な話だけどさ。
わかるわかるわかるわかる。だから、
やっぱり、ね、ある程度知ってないと。
いや、なんで、それはそれで別で呼べばいいんですよ。ダークホース的なやつのね。ま
あ、その前にね。
そう。いや、例えば、竹下幸之助と翔太が出たって言ったら、それはそれで OK でしょ？
はいはいはいはい。
DDT から二人出ました、みたいな。あの、だから、シーマと高木が出ました、みたいな感じで。
なるほど。だ AEW だったら、DDT パイプ持ってないことはないもんね。
そう。だから、竹下幸之助と翔太が、PWG のバトルロサンゼルス出ました、なんて結構、いい仕事すると思うんだよ、二人とも。
はいはいはいはい。まあ、日本での注目度も上がるよね。
そう。
知ってる人だから。
そう。 で、AW 的に言うとジャングルボーイを売り出したいと思うから、ジャングルボーイ優勝みたいなブックをかますんであれば、ジャングルボーイ出した方が儲かるじゃない ?AW。
まあね。俺的には、ピーター・バロン。
ああ、はい。あれね、俺が、うん。ブランド・カトラーってやつ、変な。
カトラーとタッグを組んで、まあ、レバ・ベイツをね。
エンクスちゃんのやつね。そうそう。なん
かで、レバ・ベイツと、まあ、ピーター・バロンと、
うん、わかる。
あのタッグチーム、俺割と嫌いじゃなかったんですよ。
だから、ピーター・アバロンってだいぶ苦労人なのかな。だいぶ、なんか、昔からいそうだよね、なんかあれ。
めちゃくちゃジョバーじゃないですか。
ね。
でも、あいつめちゃいいっすよ。
ね。
仕事めちゃちゃんとする。
てか、俺だから最近知った。ほんと最近知った。
はいはいはいはい。あ、さっき言ってたのって、あれもしかして、レバベイツのこと？
そう。
あ、レバベイツはだって可愛くないんじゃないんですよ。レバベイツはもうあれがマックスですから。だから、はい、なんだ
なんで
今一番可愛いです
か？右往左往して、なんか最後ビンタして帰ってくるのに、
今一番可愛いですか、今。
可愛くないよ。
いや、レバベイツは今がピークですよ。
だから可愛くないよ。
いや、だから、今が一番可愛いんですって、だから。
マジで？
そうですよ。NXT にいたんですよ。
ああ、そうなんだ。なんか、見たことは、なんかありそうな顔なんだけど、でもな、こんなんいたっけな、
NXT で知りません？ブルーパンツ。
いや、知らない。
ブルーパンツっていう名前でやってたんですよ。
お
ー。で、これ終わったら、検索してください。ブルーパンツのテーマ曲。
検索する。
もうすごいですから。俺、いじめなんじゃないかと思うぐらい、すごいテーマ曲ですから。
マジで？
ブルーパンツのテーマ曲は本当に聞いてほしいですね。
はい。わかりました。
だから、それで、ほどなくして、すぐ、まあ、リリースされて、
はい。
AEW 行ったんですよ。
はいはい。
だから、俺はなんとなく頑張ってほしくて、レバーベイツ。
そうなんだ。
で、試合とか全然できないんですよ。
なんかしそうになかったよ。
試合してるんですよ、一応。
あ、そうなんだ。
ダークとかで見るとシングルしたりしてるんですけど。
はいはい。
なんか、まあ、っていう感じの試合するんですよ。
はい。
でもなんか頑張ってほしいんですけど、ブルーパンツの悪夢があるから、俺はなんか頑張ってほしいなと思ってて。ってのが俺は結構頑張ってずっとピーター・バロンと組んでずっと最初からデビューしてがやってるんですよ。
あ、そうなんだ。
そうで、アバロンがカトラと組んで、うん、なんかタッグチームでやってたんですよ。
そうなんだ。
で、喧嘩してアバロンと、うん、カトラが喧嘩して、その喧嘩がヒートアップしすぎて、なんか結局、うん、怒ったんですよ、レバーベイツが。
そうそうそう。それでピンチ。何なのこれとか。何これ。そう、
今まで仲良くやってたのに、ちょっと誤爆したりとかして、なんか二人が喧嘩したんですよ。で、喧嘩して、最終的には、なんか最後裏切ったかなんかで、アバロンがなんか殴ったりとかしたのかな。
まあそうなんだ。
それでもう私やってらんないっつって。
そうそうそう。それでビンタして帰ってった。
そうそうです。帰ったんですよ。
で、その試合はノーDQみたいな感じだったから、
狂
気使い放題だったんですよ。
はいはいはいはい。
で、俺、ブランド・カトラのキャラとかあんま知らなくて。
はいはいはい。あ、そのキャラないですか、あの人。
違うね、あれ、なんかさ、ドラゴンじゃない、ドラゴン。
そうね。
で、そのドラゴンが、何のドラゴンか分かんなかったんだけど、うん、その、袋から出してきたのが、ダンジョン&ドラゴンズの、テーブルとか RPG の。
そう、ダイス持ってんすよね、最初から。
あのダイスがこう、狂気出てきて、あ、ドラゴンってダンジョン&ドラゴンズのドラゴンなんだと思って。
な、多分その、だから、
びっくりした記憶がある
。入場の時にあのダイス振るんすよ。
わぁ。
だからなんか、まあ、そんな感じの人なんですけど。
そうそうそう、だからキャラブレブレでしょ、なんか。
だからよくわかんないんですよ。キャラクターっていうキャラクターはないんで、なんかあれただ、あのドラゴンも別に多分キャラクターがあるわけじゃなくて、ただ好きなだけだと思うんですよ。
そうさ、なんかだからさ、こう、なんか辻褄合わせてくれよって思うんだけどさ。
あの辻褄の合わなさがあいつらのいいとこだと思うんですよ、俺。
いや、でも、俺なんかアメリカの文化だったら、なんか許容してあげる何かがあるんだと思うんだよ、ピーター・バロンもそうだし、 ブランドカットの。だからアメリカ人の英語ってすごいなと思ってて。
そうだから、ピーター・アバロンは、俺、なんか、いいなと思ってて。
うん、なんか、インディー、ちょっとウィキで調べたけど、結構、インディーで、こう、泥臭く頑張ってきた、みたいな感じの回だったな。
あと、AEW で言えば、リッキー・スタークス。リッキー・スタークス、今 NXT 行っちゃったベン・カーターっていうのがいるんですけど、いつの、ダークだかわかんないんですけど、後で調べて送ります。メインで、リッキー・スタークス対ベン・カーターやってるんですよ。ダークのメインで。それ、10分ちょっとの試合なんですけど、めちゃくちゃいいんですよ。
見とく。
すごいいい試合で、で、俺、リッキー・スタークス好きで、めちゃくちゃいいんですよ、こいつ。で、WWE に過去いたんですよ。
はいはいはい。
で、なんか、試合ほとんどしてなくて、なんか、バックステージワーカーみたいになってて、
はいはいはい。
なんかバックステージでライバックとかに絡まれて、テーブルにぶん投げられて終わりみたいな。
はいはい。
そんなことばっかりやってた人で、で、WWE 終わった後に NW とか行ったのかな、それでチャンパなんかになったりとかして、結構ちっちゃいんですけど、
はいはいはい。
なんか、俺、すごいキャラクターできててすげえ好きだなと思ってて。
後で見たいです。送ってください。
だから、送ります。
はい。
リッキー・スタークス対ベン・カーターは、俺はすげえいい試合だと思います。短い試合だけど、起承転結はっきりしてるし、
はいはいはい。
そのベン・カーターが若いんですよ、多分。で、なんかもう、イギリスの選手なんですけど、なんか、バンプのギアが、の上げ方がすごいいい選手で。
はいはいはい。
見てて気持ちがいいんですよね。
へ
ぇー。だから、リッキー・スタークスはすごい、俺は AEW のダークだったら、あいつが出てる試合だったら、とりあえずあいつの試合だけ見ますね。
はいはい。
うん、すごいあいついいっすよ。
じゃあ見ときます。
いやもう本当に。
俺AEW の、フィニッシャー2020みたいなのを、こう。
はいはいはいはい。
こうずっと
ポーズ。ありますね、動画で。うん。
コルト45だっけ？あれを使う人。
コルトカバナ？
違う。なんかの息子だったのかな？あれです。バッドアス、バッドアスの息子。
ああ、はいはいはいはい。
バードガンの息子が。
ああ、ガンね。
うん。コルト45みたいな技を。
あれか。アームホイップからのネックブリーカーだっけ？
あ、と、もう一個同じ技で、コルト45っていうのがあって、ダブルアームスープレックスの、いわゆるカーテンコールみたいなやつ。
ああ。
ブレンバスターくるって回るやつの、ダブルアーム版みたいなのを使う。
はいはいはいはい。
あれ良かったなと思って。
あ、それさ、昔さ、新日にいたブライアン・ジョンソンが使ってたよね。
そう。誰、どっかで見たことあるって思ってて、それ聞きたかったんですよ。
そう、ブライアン・ジョンソンでしょ。ダブルアームで相手ひっくり返して。
そう。
昔そう、俺あの技すげえかっこいいと思ってた、俺も。
うんうん。そう、誰かがその技って言ってたなって、なんかの記憶であって。
うん。
それ聞こうと思ってたの、そう。あ、
多分。
争されてた
の。新日のブライアン・ジョンソン。
はいはいはい。
うん。で、やってました、確かにその技。
あれいいなと思った。そう。
そう。あれ、そう、だから、そのビリー・ガンと、息子の、そのガンクラブ。もうダークでよく試合してるんですけど、あれもまたね、なんか、ビリー・ガンの、その、なんつうんですかね、親バカ感が出てていいんですよ。ダークはよくわからない選手がいっぱい出てくるんで、
ね。
わかる。お前誰だよみたいなやつめちゃくちゃ出てくるんですよ。一回だけ出てきたメガバイトルーニーってやつがいるんですけど、
お
そいつめちゃくちゃ面白いですよ。
マジで
めちゃくちゃ面白い。なんか、もう格好も、もうすでに面白いんですけど、なんか、ポシェットつけてて、その中に、あれが入ってんすよ、なんだ、ホットドッグ。それで、なんか、ホットドッグをなんか食べて、なんかピープレゼレボーみたいなことするんですよ。
おー、いいね。
なんか、
いいね。
なんだっけ、俺も一回しか見てないから忘れちゃったんですけど、なんか、確か、相手を倒しといて、なんか、確かかじりながらエルボーだった。なんかやるんですよ。俺もちょっと言っといて、ちょっと忘れちゃったから申し訳ないんだけど。
やべえ。
マジでメガバイトルーニー見た方がいいっす。
うん、それ見ます。
で、はい、ツイッターのアカウントもメガバイトルーニーでちゃんといるんで。
かしこまりました。
その1試合しか多分 AEW 出てないんですけど。
マジで。
相手があれなんですよ。ブライアン・ケイジなんですよ。
まあ、もうしよう。
やばいっす。で、ブライアン・ケイジの619が見れて、俺はもう大爆笑でしたね。も
う本当に。塩だ。
すごかったですよ。
わあ、それは、なんつうの、もう笑うしかないね。
いや、もうだから俺、もう、メガバイトルーニーだけで結構お腹いっぱいになってたのに、
なるな。
最後に、フィニッシュ前ぐらいかな、に、619が、ブライアン・ケイジの619が出て、もうそれでもう僕は大爆笑ですよ、もう。
ちょっと探してみるわ。
いや、
ほんとに。ちょっとあったら送ってほしいわ。すぐ見るわ。
ああ、わかりました。ちょっと後でちょっと探します。はい。は
い、いや、ほんとに。感じで、行くと、だいぶ、この回も長くなった。
だから言ったじゃん。そうなるんだって。
だいぶ長いっす。
だいぶ長いから、もう多分4だよ、これは。4から5だよ。
まあ、もう、これもなんか2で割った方がいいかもしれないですね。
いや、ほんとそうだね。うん、
ちょっとどっか編集点探します、どっかで。
そうですね。
はい。なんで。
だから。
はい。
そう。だから。
そうそう、ひらぎ。なんか、例えばなんか次、うん、さっき言ったようにさ、なんかバトルオブロサンゼルスのトーナメント表作ってみたみたいな。二人でなんか。
難しいな。
やってもいいかなと。
まあそうだね。
うん。ここまで来る。うん。なんかそういうのもありかな。そう。ありかなと思ったぐらいで。まあでも、そうそうそう。
ねえ。そういえば、ね、
脱線しましたけど。はい。
ゴールドバーグ出るんだね。
出るね。でもゴールドバーグ出るとさ、俺ギルバーグが出るから好きなんだよね。
ギルバーグ出てたね。
出てたでしょ？俺あいつ好きだから。
うん、ギルバーグな
ぁ。あいつに仕事が降りてくれると思うとちょっと嬉しい。
いや、俺今自分で言って思い出したけど、やっぱり、ちょっと、メガバイトルーニーもう一回見たいわ、俺。
ぜひ、ぜひ拡散しましょう。
自分で言って思い出した。うん。
うん。ぜひ拡散しましょう。はい。メガバイトルーニー。はい。
はい。多分もうね、知ってる方とか全然いると思いますけどね。うん、いや、あいつはいい、面白かったな
ぁ。ぜひ、ぜひお願いします。はい。
本当のおすすめはリッキー・スタックスですけどね。
まあまあまあ、それも聞いたけど、それも送ってくれ。
プラーとしてのおすすめはね。メガバイトルーニーは、なんだろう、なんか、抗うつ薬みたいなもんだから。
そうか、そうか。とりあえず、俺多分、AW のダークと AW プラスはちょっと入りそうな気がします。
まあね、ダークはね、YouTube でね、見れるからね。
見れるし。
ありがたいよね。ね、
そう。ね、ロイヤルランブル、月曜日だっけ？
そうだね。
あれ以下でもう一回2月 WWE ネットが入るかどうか。
でもどうなんだろう、本当に J ホワイト来たらすごいことだよね。
すごいことだよね。うん、
あの PWG でね、ヤングライオンで出てた時の J ホワイトは死ぬほどつまんねえやつだな、こいつと思ってたけど。
でもそれが岡田が言ってた、どうせコロナが明けたらでかい祭りをしましょうねっていうのが、WWE も AEW も、
はいはい。
なんつうの、CMLL もなんかみんな一緒にやりましょうよみたいな。日本は新日本だけみたいな。
うんうん。
の世界戦略になるかもしれないわけですよ。
でもそうなったらね、すごいよね。
WW にはケニーがいるし、インパクトにはカート、あいつがいるし、バッドインテンションズがいるし。
ああ、はいはいはい。
で、WWE には AJ もいるし、フィン・ベアラーもいるし、じゃあ J ホワイトも入ったってことは、そこがパイプになってネットワークが網になると。
ね。
まあ、俺は AEW の方に出るんじゃないかなと思うけど、WWE 行ったらもっと壮大になるなって感じ。
そうだね。うん、てか、AEW だったら、なんか、予想の範囲内で面白くないっすよね。
いや、だから、ファイト TV ネットワークになるのかなと思って。
まあね。
うん。
なんか、
ファイト TV vs WWE になってくる。っていう好きになるかなと。
なんかどうせだったら WWE で一回見たいね、 J ホワイト。
ただ何にも使えないぜ、技。
まあ、そこは変えるしかないでしょ。
そう、だから。
でも NXT だとしたらさ、
テイクバックドロップだな、フィニッシュは。
マジかよ。
うん。いや、でも、あいつだったら絶対フィニッシュの説得力出せるよ。
ああ。いや、だからなんか、NXT に行ってさ、
うん。
それこそアダム・コールとジェイ・ホワイトなんてめちゃくちゃ面白そうじゃん。
面白そうだね。
うん。だから見てみたいわ。
ね。
うん。まあなんか夢は広がるよ。
あったらあったで、なんかそのオールスターネットワークっていうのがかなり広がる感じになる。
そうね。
っていう形になるので。
うん。それはそれで楽しみ。
楽しみですね。ということで。またなんか、また機会があって。
全然。
あと、告知系でもまた来てもらえれば。
ああ、そうですね。はい。なんかあれば。
と思いますし。はい。また、はい、飲みたくなったら呼びますので。はい。はい。そんな感じで。
飲みたくなったら呼ぶのね。
飲みたくなったら呼びますので。はい。よろしくお願いいたします。はい。はい、ということで今日は、エースオブ RW 初代王者の唐沢翔さんに来ていただきました。
手つけたみて。
はい。よろしくお願いします。グレート富士の小倉勝ちで質問感想を待ちしております。ツイッター DM、質問箱、お待ちしております。あと、ハッシュタグ、富士コブラで検索していただきますと、必ず見ておりますので、ぜひ、ご感想いただければと思います。また、気に入っていただけましたら、サブスクリプションの登録、または、定期購読のボタンを押してくださいね。ということで、はい。今日のお相手は、
カラスのショーでございました。
はい。という形で、全国3000万人のプロレスファンの皆様、ごきげんよう。さよなら。
さよなら。
さよなら。
長話すいません。